SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日は世界で活躍されているピアニストの辻伸之さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まず辻井さん、オーストラリアにまたいらっしゃるということなんですけれども、昨年に続いてのコンサートを計画されているということで、シドニーシンフォニーオーケストラのコンサートについてお伺いしたいんですけれども、こちらショパンということで、はい、昨年はベートーベンを弾かれたと思うんですが、はい、辻井さんにとってショパンはどのような存在でしょうか。
まあ、やはり大好きな作曲家ですし、
はい、
実は8ヶ月の頃から、まあ、母が CD をかけていて、その中でもショパンの英雄ポロネーズという曲がすごく大好きで、その曲に合わせてこう足をバタバタさせていてまあ演奏家を聞き分けるこう力があるんだなと、まあ、母も感じたみたいで、まあ、その CD がね、ある時、まあ、毎日同じ演奏家のを聴いてて、まあ、ある時に傷がついてしまって聴けなくなってしまって、で別の方の買って、まあ、同じ曲を買って聴いたんですけど反応がなくて、はい、でまたどうしたのかなと思って、はい、まあ、母が思って、もしかしたらひょっとしたら前の方のが好きなのかなと思って買ったら反応したので、まあ、演奏家を聞き分ける力があるんだなって感じたみたいで、で、まあ、2歳の頃に、まあ、おもちゃのピアノを買ってもらって母の歌に合わせて演奏していて、まあ、
はい、
まあ、ピアノを始める、まあ、きっかけとなった、まあ、作曲家でもありまして、まあ、僕にとってはすごく思い出のある作曲家なので、また今回ショパンを聴いていただけるのを楽しみです。
なるほど。ピアノをされている方にはショパンというと非常にこう思い入れがある方が多いと思うんですけれども、辻井さんがショパンを弾かれるときに特に何でしょうか、注意を払うようなこととかっていうのはありますか。
まあそうですね、でも、まあ、割とショパンは優雅でとても繊細 で、
はい、
でやはりこうポーランド、自分のすごくポーランドのことをすごく愛していて、まあ、マズルカとかポロネーズとかそういう祖国にこう思いを込めてこういろんな曲を作っていて、まあ、そういうところが僕は大好きなので、
はい、
まあ、なんかそういうところのこう素晴らしさみたいなのをお客様に聞いていただきたいなと思っていつも演奏しています。
なるほど。クラシックの音楽を演奏される時というのは音楽自体はその楽譜があって、まあ、同じものを演奏されるわけですけれども、その弾かれるたびにやはり感覚や自分の気持ちの伝え方というのは変わるものですか。
まあそうですね、でもまあ一番大事なことっていうのは やはりこう作曲家がこう楽譜に書いたことをこう忠実にまあ演奏して、それプラスこう自分のなんかこう思いみたいなこうイメージ、こう作曲家がどう書いたのかなとか、そういういろんなイメージを膨らませてこう曲のこう作られた時代だったりとか、こうどんな時にこの曲を作ったのかとかいろいろ調べてみたりして、
はい、
こう自分なりにまあ演奏していますね。
あ、なるほど。現代の作品とは違って、まあ、クラシックはもちろんその作曲家の方に直接質問したりすることができないんですけれども、何か辻井さんが壁にぶつかるではないですけれども、ちょっとここが自分ではちょっと分かりにくいっていう時、もっと知りたいっていう時にどういうふうにしてその障害を克服されてるんでしょうか。
あまり壁にすぐぶつかったりしたことはないですし、まあ、悩んだりするときは、まあ、はい、ありますけれども、でもやはりその曲を自分がこうステージで演奏していることを想像して、こうお客様に皆さんにこう喜んでいただいていることをこう想像しながらこう練習してこう常にこう本番で弾いているイメージを思い浮かべながらこう前向きな気持ちでこう練習しています。
なるほど。シドニーシンフォニーオーケストラとのコンサート、オーストラリアで去年続いて2回目ですけれども、 何か前回と比べて楽しみにしていることとか、はい、今回はちょっとこうやってみようとか思われていることはありますか？
いや、もう、まあ、とても素晴らしいオーケストラですし、またあのオペラハウスで本当に世界遺産になっている、はい、あの素晴らしいところでまた演奏させていただけるのを非常に楽しみにしていますし、
はい、
お客様もあの反応もすごく昨年も素晴らしかったし、
はい、
またさらにシドニーの皆様に喜んでいただけるような演奏をしたいと思っています。
シティリサイタルホールでのご自身のリサイタルについてお伺いしたいんですけれども、選曲は辻井さんがご自身でされたんですか？
はい。
その選曲の理由といいますか、なぜこの曲を選んだのかというのを少し教えていただけますか？
まず実はバッハはコンサートで、はい、今まで弾いたことがなかったし、はい、まあ、ぜひ挑戦してみようと思いまして、まあ、実はこのプログラムは、
はい、
昨年の12月から、まあ、始まった日本ツアーでも演奏していますし、
なるほど、はい、
ロンドンでも演奏してきまして、まあ、バッハはやはり自分にとってやっぱ音楽の原点と、ね、まあ、言われていますし、もちろんやっぱピアニストとしてはやらなきゃいけない、絶対的にやらなきゃいけないやっぱ作品だし、ぜひ、
はい、
やってみようと思いバッハをまず入れまして、そして、まあ、はい、モーツァルト、ベートーベンはもともとやはり大好きな作曲家ですし、特に、はい、ベートーベンの月光熱情は有名なソナタですし、はい、やはりお客様にも楽しんでいただけると思うし、とても聞き応えのあるプログラムだと思うので、
はい、
このプログラムにしました、は
い、なるほど。バッハの作品に対しては挑戦という言葉を使っていらっしゃいましたけれども、どのあたりが他の作品と比べて超えていく課題になるんでしょうか、このバッハの曲を弾く上で。はい、
そうですね、まあ、他の作品と何かこう違って、まあ、難しくなってしまうんですけれども、こういろんな声部が出てきて、はい、普通のこうまたメロディーと伴奏ともこう違って、こういろんなこう対法的なこととか、本当に難しい、こういろんな各声部が絡み合ってる感じで、そういうところがバッハはやはり特徴的で、
はい、
そこがやはり難しいですし、また昔のことに今の現代のピアノとも、バッハが使ってたピアノも全然違いますし、そういう今のこう、はい、まあ、また全然ショパンとかベートーベンともまた違うし、こうそこがやはり難しいところですけれども、でも素晴らしい作品ですし、まあ、今回弾くイタリア協奏曲っていうのはとても、
はい、
まあ、バッハでも割とこう聴きやすい作品だと思いますし、お客様もとても楽しめると思います。
辻井さんは非常にそのお客様を楽しませるための演奏というのを何度もおっしゃっていらっしゃいますけれども、聴衆の方に向けて何かこうこうやって音を届けようと考えていらっしゃることはありますか？
まあ、考えるってより、割と僕は自然にそういうことはやるっていうか、あまり意識したことないですし、とにかく自分がもうピアノを弾くのがやはり楽しいし大好きなので、
うん、
お客様にもぜひこう楽しんで聴いていただきたいと思っていますし、まあ、本当に、はい、まだクラシック音楽を聴いたことがない方にもこう、
はい、
もう少しでもまたクラシック音楽に興味を持っていただいて、まあ、いろいろ今の時代 CD とか YouTube とかありますけれども、
はい、
まあ、それはまあすごく便利すれば便利なんですけど、やはりそれもまあいいんですけど、やはりこう生の演奏を聴いて、やはりこう生のこう感動を味わっていただいて、またそういう今までクラシック音楽に興味がなかった方にもこうまたコンサートに足を運んでいただけるような、そんなピアニストになり続けていきたいなと思っています。
なるほど。辻井さんがオーストラリアで楽しみにされていることは何かありますでしょうか？
そうですね、まあ楽しみ、まあ、僕実は食べることと飲むことがすごく大好きで、
素晴らしい、
まあ、 昨年はもちろんオージービーフとか食べたりとか、
はい、
オーストラリアの、ものも食べたり、ワインとかも飲んだりしたので、
あ、はいはい、
ぜひまた今年もオーストラリアのなんか美味しいものぜひおすすめのとこがあったら食べたいなと思っています。なるほど、
そうなんですね。
今回もまたこうしてオーストラリアで演奏させていただけることを本当に楽しみにしていますし、シドニー交響楽団との、コンチェルトもあり、そしてリサイタルもありますので、ぜひ皆様いらしていただければと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、は
い、お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜、木曜、土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。